はい、録音しました。せーの、 GMC ラジオ。明日髪切るぞ、大春です。
いいね、クリスマスムードがすごい。藤田凛です。
インチェコ、
年末年始が一番好き、大岡のりです。
へえ、
なんで？
なんかみんながいろいろなことを諦めておおらかになる感じが
もう今年間に合わんって
なる。もういいやー、
しょうがないねみたいになる
なるほど、
なるほどね。確かに確かに、
正月っていつも天気良くて、
うんうん、
でなんか街に人があんまりいない感じが好きです。
うんうんうん、日本の正月っていいよね。
まあ東京の正月ってことなの
かな。そう、まあそうか、なんか天気良くて正月来たなって感じがする、
うん、
新年が。
はい、
でもあと2週間ぐらいで今年終わっちゃうんだもんね
ちょっと待って、そうなの？
やばい、
そうなの？待って、そっか、あーやばそっか、13だもんね。
笑ってる
でも確かに、え、やばいんだけど。
やばいよね、
やばいんだけど。
あ、やばい、
やばい、
それはやばいな。ピューってピューって終わった
なんか2月に私引っ越すんだけど、
ついにオランダ、
あ、そうそう、オランダに引っ越すんだけど、2月の頭になっちゃって、なんかまだ2ヶ月あるとか思ってたけど、ないね、
ないね
1ヶ月半しかないね。
家はもう決まったの？
家はなんか最初の何ヶ月かだけ住むとこは決まってて、
とりあえず良かったね。
うん、でその後なんかウェイティングリストみたいなの一応入ってるから、引っ越す先のなんかそこがその何ヶ月かの間に、なんだ、ウェイティングリストが進めばいいなって感じ、うまいこと。うん、
え、あ、都市はアムス？
アムステルダム。
おお、
でも行ったことないんだけど。
大変って聞いたからさ。
いや、なんかステイみたいな感じだった。
そうなの。
そうそうそうそう、高い、めっちゃ高い、チェコに比べて。
へえ、やっぱそうなんだ。
うん、恐ろしい、物価が恐ろしいよ、私は。
ピエー
お姉ちゃん
いやー、そうそう、なんだっけ、近況ね、こんな感じで。だからチェコラストスパートだから、なんかいろいろ、しかもクリスマスだし、なんか世話しない。
でも満喫しきって。
そうね、満喫しきって。でも全然やりたいこと半分もできなかった。てか、なんかいろいろやったつもりだけど、
うん、
なんかいろいろやったつもりだけど、まだなんか取材したい人のリスト、あと1年ぐらい分ぐらいあるよ。もっとある。うん、
2年いた？
1年半かな、2月で大体。
1年半って短いよね。
そうね、そうね。なんか結構人にはすごい会えて、なんか知り合いは増えたんだけど、
うんうん、
取材させてほしいですっていうことを言って何もしてない人が結構いる。なんか、
なかなか、
あとインタビューしてまとまってないとか。
いや、一人でしょ、だって。
そうそうそう。なんかだから、二人出版社とかやってる人見ていいなって思ってる。
ああ、なるほどね。
そうね。
そうそうそうそう。
大春ちゃんは？
つい先日、秋カウリスマキフィルム上映を見に行って、
おー、見てたね、なんか。
そうそうそう、あのユーロスペースで今新作の枯葉が公開間近ってこともあって、うん、過去作のフィルム上映を第1週目にバーってやりますっていうのが出てて、でフィルム上映はね1週目だけだっていうのが出たから、ちょっと見てみたいなと思ってフィルムのやつ見に行ってきたんですけど、なんかカウリスマキとのすごいフィルムの相性良すぎて、なんかこうズレとか、なんかこう歪みとか、音のなんかボワボワみたいなのとかも入ってたんだけど、すごいねノスタルジックで結構飲まれました。よかった。なんか
私実はなんだかんだでカウリスマキってレニングラードカウボーイズぐらいしか見てないかも。
あ、それを見てるんだね。でもすごいね。
何見たかな。コントラクトキラーってカウリスマキ、
うん、
あ、そうなの。
うん。
うん、でもそれは見た。
なんか
それは見た。
メジャーじゃないところを見てるね、二人とも。でも
そうなの、
うん、そうなのかな。あとなんだっけ、うん、最近のやつ、
一個前のやつ、希望の彼方。
あ、そうそう、それは見た。うん、うんうん、
なんか妹が好きでさ、カオリスマ
キ、うんうんうん、
なんか彼女はいろいろ見てるんだけど、実はあんま見てなかった。
あ、でも私もなんかもう2018年に渋谷に勤めてる時にツタヤでいっぱい借りてちょっと見たぐらいだから、うん、なんか結構久しぶりに見たって感じだったけど、
このツタヤももうあれなんでしょう。
そう、今改装中、
ね、
そうそう、
あ、改装
中、改装、あれは復活するのかな、ちょっと分かんないんだよね、私も知ら
ない、調べてない。レンタルみたいなのもうやらないのかな。あ、改装中なの、もう閉まっちゃったのかと思ってた。
なんかね、ビルはあるけどもうクローズしてるっていうか、なんかやってる中で工事。そう、それで渋谷のユーロスペースで見てきました。
なるほど。
何が良かった？
私2本見て、真夜中の虹っていう作品と、あと浮雲を見てきたんだけど、日本ともね、私見てないやつだったから、
うん、
すごい良かったですよ。なんか香りそばきの何、ちょっとギャグセンスみたいな、こうちょっとこう、ま、こう静かな笑いみたいなのがすごい、あのぐらい、ユーロスペースぐらいの規模の小劇場で見るのにすごいぴったりだなって本当に思った。
なるほどね、
うん、なんかみんな笑ってんの。
確かに大画面ってタイプじゃない。
そうそうそう、みんなハハハハみたいな、
うん、
そう、なんかそのサイズ感もね、いい感じで良かったです。
なるほど、ね、
うん、たまにはフィルムでね、なんか見るのもいいなと思って。
うん、こんなことしてたんだ。全然
そうそう、
追いついてなかったわ。
全然そんな感じでした。
東京は本当いろいろやってるもんね。いろんなところで、いや、なんか、いや、なんかさ、ブーの私住んでる町首都じゃないから、
うんうん、もう
やってるけど、いろいろやってるけど、なんかそこまで映画館もなんかミニシアターも2つしかないし、
うん、
2つもうちょっとあるかな、でもちょっとしかないし、
うん、
なんか全然映画はさ、やっぱさ、それこそカウリスマキとかも見たいなって思ったけど、
うん、
音声フィンランド語、
うん、
字幕チェコ語、無理じゃん、
もう死んじゃうよね。しんどいね、
字幕読んで終わるなとか
思って
。そうそうそう、
確かに大変かも、
ね、
そうだね、だ
から東京いろいろやってて追いつかないよねと思って。
そうなのね。
のりちゃんはどうですか？
私はね、なんか今度年末にこの GMC の人たちと、あと別の、うん、ポッドキャストチームって言っていいのか、
まだやってあんまやってない
からね、チームと言っていいのか、もうスイカとかの種っていう人たちと合同で、最近ここ数年さ、今年の
映画、
この映画ベスト10を発表し合う会ってもやってるじゃん。
うんうん
う
ん、
そうそうそう。なんか、それに向けて、なんか、ラストスパートを
駆け抜けろ。
見れるやつ見るみたいな。
うん、
なんか、見たかったやつを、やっぱ見ようと思って見
る。
なんか結構、夏から秋にかけては超大作がボンボンボンボンって出てた気がするんだけど、
うん
うん、なんか私はそこは、あんまり引っかかってなくて、なんか去年ぐらいからなんかこう、アメリカとかイギリスの超大作じゃなくて、もうちょっといろんな国の映画見ようっていう気分があって、
うんうんうん、
わかる。
でもそういうのがなんかこの12月くらいに、なんか いくつか上映が始まったから、それをなんか見たかったやつをこう、シュッシュッシュッって見てるって感じ。
うん
うん、なんか今すごいランキングが、大変動。
変動してる。
すごいね。
確かに、ね。
そろそろ固めないとっていう感じ。
対策映画ね、なんか、まあ、バービー見たけど、
うん、
なんか私、チェコ行く前に、スーパーヒーロー系というか、マーベル系を全部さ、
うんうん、
見たんだけど、もうそれでもう、 もういいやってなっちゃって、もう一生分見たくなっちゃった。なんかいっぱい、なんか、スパイダーマンの、なんだっけ、ファーフロムホームじゃなくて、ノーウェイホームか、うん、まで見て、うん、なんかもう、満足しちゃって、なんかもうそこの追いつけないし、なんかそもそも私こういうでかい物語って大して好きじゃなかったっていうことにそんだけ見て気づくっていう、なんかっていうか最初から知ってた気がする、それってと思って。
見通してわかるものがあるよね。
そうそうそうそう、あれみたいな、私こんななんかメジャーな人間じゃなかった気がするとか思って。気づいて、確かに、だからそののりちゃんのいろんな国の映画をっていうのはね、それこそ東京にいる利点だと思うし、
うん、
いろんな映画祭やるの。
まあね、なんか日本にまで来てくれないっていうか映画もいっぱいあるの
かな。うん、そうね、そうね、それはそうですね。
ここまではまだアクセスできないけど、でもまあ、うん、自分の行ける範囲では行こうかなって感じ。
うん、いや、うん、楽しみだわ。
なんでちょっと、いつにも増してみんなとラインナップが違う気がする。
うん、確かにね、みんなこう、うん、同じカードの中でランキングを並べる楽しみみたいなのはちょっと、あるじゃん。なんかその、あ、あなたはこれを9位に持ってきたんですね、みたいな。私は2位ですけど、みたいな。なんか、それもあるけど、まあ、それも面白いけど、
そうそう、
全然違う。
みんなが全然、えんちゃんを見てるかも、だけど、
あ、
みんなが別に見てないやつが、
うんうん、
1位にしてるとかも全然ありそうで。
まあ、でも、そういうのが楽しいよね。うん、なんか、知らないの、なんか、こう入ってて、へーってその場で調べて、うん、フィルマークスでチェックするみたいな、
そういう、うん、意味っていうか、そういう複数にいる意味もあるかなと思って、
うん、そう思います、
ね、もうそういうのも全然許容してくれますグループですから。
楽しみだね、
楽しみだね。でも毎回さ、ランキングつけるのがさ結構大変でさ、もうさ、うね、会場に向かう総武線で私やってるもんだって。
あ、そうなの。滑り込み。
なんか、決まんなくて、いつも、なんかその。
まあ、順位って難しいよね。
難しい。なんか、1位とか、なんか、1位から5位ぐらいまではなんとなく決まってるんだけど、うん、その下がなんか、
その中とか、あと、
そう、そのなんかその3、4、5位の間とかがぐちゃぐちゃで、ずっとノートでこうやってやって。
なんか最近見たやつの方がこう新鮮で、
あ、わかるわかる、
そうだね、うん、そうだね、確かに確かに、
まあ、ちょっとまあそれもありつつ、
うん、名前を挙げるってい
うことが大事かなみた
いな、うんうん、そうね、リストが大事ね、
うん、
そうそうそう、
うん、
感じよ、
ね、どうですか、でなんだっけ、
あなたよ、あなたが、
あ、そうか、私が君たちをどう生きるかを見たっていう、
うんうん、
日本っていつだったんだっけ、
7月ね、上旬中旬ぐらいだった気がする、なんか割と夏初めぐらいにやってたっけな、
なんか多分ヨーロッパは12月、まあアメリカもそうなのかな、11月末から12月みたいな感じで公開で、うん、うちも近所のミニシアターで、大きいシアターでもやってたかな、でやってるのを見に行って、なんか面白かったのが、
うん、
なんかさ、日本だとさ、ジブリの映画ってさ、なんか必ずしも子供向けではないっていうことって浸透してるじゃん、
うんうん、
でもやっぱ結構なんか宮崎アニメ子供みたいなイメージ、なんか、
ああそうなんだ、
やっぱアニメ映画って子供の映画みたいなのがやっぱ日本よりすごく強い、
あ、
うん、まあ多分日本以外の国そうだと思うんだけど、そうそう、なんか日本だとやっぱみんなさ、アニメもいろいろあって、大人向けもあるし子供向けもあるし、まあいろいろですよっていうのが結構リテラシーとしてわかるからあれだけど、
うん、
そうそうそうそう、だから私が見に行ったのは、上映会によって吹き替え、チェコ語の吹き替えと日本語字幕、チェコ語音声、あ、違う、日本語音声、チェコ語字幕っていう2回、2つのパターンがあって、うん、で、 後者の方の日本語音声チェコ語字幕の方で行ったんだけど、
うんうん、
で時間もちょっと遅、まあ、遅めっていうか6時ぐらい、うんうんうん、夕方ので行ったからほとんど大人だったんだけど、
うん、
なんか子供向けだ、まだジブリだからトトロとか見てる子たちなんだろうなみたいな、
うん、
で来て親と一緒に来ててすごいちっちゃい子が来てて、
うんうん、
で係員の人になんか字幕だけどいいみたいな、なんかキャンセルできるよみたいなことすごい念をされてて
確か
なんか アニメーションムービーだけど、うん、なんか宮崎だからめちゃくちゃ喋るし、なんか結構内容もなんかあのその難しいけど本当に字幕だけどいいみたいな、なんか、
うん、
そう念をされてて、
念をされるんだ
そういう風景ってあんまないなと思って、なんか
いいね、
そうそうそう、
ないね、
ついてこれたのかな、その子たち。
あでもね、結構飽きて、私の前にちょうど座ってたんだけど、多分ね5歳とか6歳とかの子で、普通にこれ音声ついててもむずいだろうみたいな感じで、もう完全にこっち向いてる瞬間あった、後ろ向いてる瞬間なんかそのことを見てるみたいな、そうそうそう、
そっか、うんうん、
まあでも見に行って、
うん、
久しぶりにジブリ映画館でやらかったけどね、
うん、
うん、どうでしたか2人は。
私好きだった、
うんうんうんうん、
私キモかった、
キモかったよね、確かに、なんかえなんだろう、なんかさ鳥めっちゃキモかったよね、
キモいよね、
ウサギ、
え、なんか、
なんか全体的に鳥がキモく描かれてた気がする、
う
ん、
そうそうそう、
インコもそうだし、ペリカン、
うんうん、
もそうだしなんかその鳥グロいみたいなのをすごい、なんか、
うん、
鳥ってグロいよねってすごい言われてる感じは、なんか
私もインコの大群でノックアウトだよね、もうなんかお終わったって感じだった、なんかもう
私はそのキモさが良かった、
あーなるほどね、
なんか手加減しない感じはあったよね、
うん、
ファンシーじゃないっていう、
うんうんうんう
ん、なんか生き物を超小じっくり見たらやっぱそれなりにキモいよねっていう感じが、なんかその結構世間の評判とか見てると、そのジブリに対してなんていうか理想を抱いているとか、なんか綺麗なものを見せてほしいみたいな感情を抱いてる人たちは結構うえってなってた気がする、だけど、なんか私は逆になんか結構、なんか人間も動物もなんかそれなりに結構キモいみたいな感じが、なんか、宮崎駿のなんかもういいよねって感じがすごいいいなって、この、なんていうの？素敵なおとぎ話を聞かせるおじいさんの役目はもう おしまいで。いいよねっていう感じ、なんかいいぞ好きにやれおじいちゃんっていう気持ちで見てた、
好きにやった感はすごいあったよね、なんかやっぱこれまでのジブリ映画より一段こう複雑に、なんかまあ全然私一回しか見てないし難しかったなっていうか理解しきれてないとか消化しきれてないところとかもあったけど、なんかその一個のつながってる線が物語の中にあって、始めがあって終わりがあってじゃんじゃんみたいな、始めと終わりはあったんだけど、その間もなんか蛇行しまくりだし、層もすごいたくさん存在してて、でもなんかこれがなんかさ、まあ、最後の映画だとしたらやりたい今やりたいことを全部やったんだなみたいな気もするし、なんか宮崎駿のなんかお母さん愛みたいな、
うんうん、
なんかそう、まさこんなのかなんかわかんないけど、お母さん愛みたいなのすごいあったし、
あでもわかるわかる、なんかこう、なんだろうな、私そのキモくてなんか全部嫌っていうよりは、もう出てくるもの全部キモいなみたいな感じだったんだよ、なんか何そのなんかさ、家族の関係性でちょっとこう に怯える真人さん、真人く
ん
とかの感じもなんか結構グロテスクだし、なんか、
そうだね、なんか、うん、そうそうそう、親の性愛みたいなの
も絶対中で、そうそうそうそう、
あー、あの、お父さんと、
うん、もう結構人間たちも結構わーわーわーみたいな、なんか結構その複雑、うん、複雑だし、こうなんかシンプルにしなかったっていう点で、うん、結構もうごちゃごちゃですごい気持ち悪いって感じだったんだけど、なんだろうね、なんかこう未だになんか感想の着地が浮かばない、なんか、
いや私もそれはそう、うん、なんかちょもう3回ぐらい見ないとちょっと追えないし、自分にとっての意味をこうなんか見出せんなって感じはしたけど、うん、でもなんかやりたいことを やったんだなって感じはすごい今までになく したよね、なんか、
うん
うん、
なんかさ、あの真人くんもさ、あの大おじさんもさ、なんかみんな宮崎駿みたいじゃない、
うん、あ、そう思った思った、なんか男全員宮崎
駿じゃねえみたいな、男全員宮崎駿みたいでなんかえぇ、ー、みたいな、戸惑いみたいな、
すごいなんか分かんないけど自分を投影してるしだろうなっていう感じは、
そうそう、
だから理由がどこにあるのか
分
かんない
けど、そうなんだよ、だからその男全員自分で、なんか女性みんななんか憧れみたいな、なんか感じ、
うんうん、
でなんか動物みんな群衆みたいな感じ、なんかすごなんかすげえなと思って、なんかこう結構クラクラした、なんか、
うん、
うん、そういうなんかその、あ、自分、宮崎駿自身がこう過去に持ってた感情とか今持ってる感情とかもなんかミックスして、なんかそのままもう、うん、何、心がもう赤ちゃんのままおじいちゃんになって死にますみたいな感じを受けて、なんかどうしようって思ってこう、うーんって思って、
結構なんか私そのホドロフスキーがさ、
うんうんうん、
次元っぽい映画作ってたの覚えてる、
なんだっけ、2個あったやつ、リアリティのダンスと、もう一個前のやつもあったよね。前編のやつ。
なんか、みたいな感じを感じ
て、ああ、でもなんかわかるわかる。そうだね。あれ、結構カオスだもんね。
うん、なんかでも、やっぱジブリだからさ、なんか、今までの作品も結構こう読み解こうとされてきたっていうかさ。
ああ。
うん、
絵解みたいなこともされてきたし、まあ、都市伝説みたいなものもあるじゃん、
うん
うん、
なんかその読み解きたい人たちがなんか一生懸命読み解いてるのもなんかいいというかなんか見る人によって見えるものが、見たいものが変わる、
うんうん、
感じがなんか箱庭みたいでおもろいなぁと思って、結構だから結構これこの映画が表現してるものって何なんだみたいな議論があんまり成立しないっていうか、みんなが受け取
ってそうだね、確かに確かに、
なんか俺にはこう見えたけどみたいな話しかみんなできないみたいなのが、
うん、
の方がおもろくないみたいな気がしてなんか私は結構この状態を歓迎している。
なんか確かにあんまり私も検索とかしないようにしてたんだけど、
うんうん、
検索すればもっと出てきたのかもしれないけど、なんか良かったって言ってる人はいるけど、何がどう良かったを具体的に言ってる人がいないなって夏ぐらいから思ってて、
あ、なんかみんなネタバレを避けてたっていうの
が、ね、まあそっか、うん、でもなんかその全貌が伝わって こない感じもあったし、
うんうん、
なんかまあそれは検索してないし、みんながそのね、ジブリのあのポスターだけで行きますみたいなあの宣伝方法にのっとってたからっていうのはあるとは思うんだけど、
うんうん、
でもなんか確かになんか私も全体として瞬間瞬間こう覚えてる印象に残ったこととか、なんかそのあのなんだっけ、おじさんが言ってたメッセージみたいな、なんか世界を、うん、あの作る 週なんだ世界を作るなんて言ってたっけな忘れちゃったけど覚えてないね。なんか世界を作るとかその傷つけ合う世界にまた戻るのかみたいな、なんかああいうセリフみたいなこととかはすごいこうメッセージとしてなんかこう入ってきたけど、じゃ物語全体として何だったのかって言ったら、なんかその真人さんのなんか弦の頭をこうやったことによるなんかあの妄想みたいなものだったって言われたらそうな気もするし、なんか
ああなるほどね、
なんかそういうふうに言ってた人がいて、なんか一緒に見に行ったんだけど、まあ、そういうふうに処理することも できないこともないし、なんかこう一つの物語として自分の中に残るっていうよりはこう瞬間瞬間のなんかビジュアルとか言葉とかがなんかこう残るっていう感じが結構面白いなっていうか、今までのジブリとちょっと違うなと思った。ちょっとなんかハウルには似てるっていうか、なんかちょっとまあなんかいろんな要素が多分あったと思うんだけど、いろんなジブリ映画の、なんかハウルを見た時のなんかあのソフィーの年齢のつながらなさみたいな、なんかああいう感じとかはなんかすごい、あとなんか星がこう落ちてくるシーンみたいなのとかもなんか似てるようなの
あったけど、なるほどね、確かに確かに、
なんか
星バーンみたいなやつね、
そう、うん、星が踊ってみたいなとか、なんかそうハウルはちょっと思い出したけど、なんかそういうビジュアル断片的ななんか輝きみたいなのをなんか受け取った。
なるほどね。
うん、
なんか一番好きだったシーンとかあるの？
でもやっぱね、私ねジブリのよく出てくる頼れる女みたいな人のシーンが好きなんだよね。千と千尋だとリンだし、そう、なんだっけ名前、
あの船を
ボートを、キリコさん、あのおばあちゃんのあのね、そうキリコさんのなんか家で休むみたいなシーン、
お
ーなんかあそこなんかあのパンが美味しいんだよみたいなシーンとかはなんかやっぱジブリのなんか好きなとこだなと思って、
なるほど。
うん、
なるほどね。
もちろんなんか積み木のとことかも結構好きだけどね。おじさんと真人さん、
あそこなんか神秘的で面白かった。
私あれだな、あの鳥王みたいないたじゃん、あの
インコの、
インコ王か、インコ王がさ、今から我は行ってくるぞいみたいな、インコでこうくるって振り返ってた瞬間に、なんかお前行くんかいって思ってガーって言っちゃったんだよね、なんかすごいおいと思って。あとなんかね、ラストぐらいの時にこうなんかお父さんがその真人をこう呼び寄せてかなんかしないけど、お父さんがインコの糞まみれになってるし、なんかあれがすごい好きだった。
だったよ
ね、なんか愚かな男性たちシリーズなんか、
あの千と千尋のお父さんを思い出して、
そう、分かる分かる、そう、あのなんか一生懸命なんだけどなんか残念なお父さん、すごい良かったの、なんか
全然話の通じな
そうなお父さんだよ
ね。
しかもなんか声が木村拓哉っていう、すごい、
そう
すげえなと思って、
木村拓哉だよね、
わーと思ってあの
マジ糞まみれになってるのは、さっきのりちゃんが言ってたその動物って、まあ、人間も含め動物ってキモいよねみたいな部分の一つなのかなっていう
気がします。そうだね、あと群れって怖い、
のりちゃんは、
私はね、おいでくださいが好き。
手
からタマガエルがぶわーって出てきて、こう顔中覆われたり、バーっていっぱい出てきて、みんな
パッ
て おいでくださいっていうシーンがすごい良かった
あの川の近くのシーンだよね。川っていうか
お庭の
水辺、
池、
池か、水の近くのシーンだよね。
そう、
うんうんうん、
あのシーン本当に良かったそう、まあ、私もキリコさんのシーンが好きなんだけど、私はちょっと違って、うん、もうちょっとあの金の門を開けちゃって、
うんうんうん、
そこにあの助けに来てこう、
うん、
あの最後船で脱出するところまで、
う
んうんうん、あのあるあのペリカンに襲われそうになると、
うんうんうん、
そこも好きだったの、
うんうんうん、とにかく大量の群れに襲われている
確かに。なんかもう、なんて言うんだろう。ああいうこう、ジブリのゾッとするシーンが好き。
もぬけ姫の、あの、おっことぬし様とか、ジュルジュルジュルって。
ああ、あれは、
あれは
なんか、あれは、まあ、子供ながらに見たときは結構トラウマだったんだけど、なんだろうね。なんか、こう、異世界を肌で感じる感じが好きだ
った。ああ、なるほどね。
生理的に訴えてくる感じ
は、境界線を踏み越えようとする瞬間というか、あれを境にアオサギのこうに連れて行かれる前、
うんうん、
やっぱりあの死の島に踏み入れそうになったけど引き戻される、その境界線を踏み越える感じっていうか、その表現がああなるんだっていうのが面白いなと思って、なんか生理的にやばそうな気がするけど、
うんうんうん、
ちゃうじゃん彼は、
うんうん、
主人公、なんかその、なんていうのかな、引き寄せられ方っていうか、
その
表現が面白いなって、
うん、
でもあのアオサギ良かったよね、すごい、
うん、
なんかあの造形も面白いし、
うん、
カポカポみたいなこうかぶってるおじさんが鳥をかぶってるっていう構造もめちゃめちゃ面白かったな、あれは、う
ん、ね、あのポスターにまさかあのキャラデザになると
は、うん、確かに確かに、なんかコミカル、なんかボケてきてる感じはすごいした、いろんなところでなんかあの、うん、穴が開いてるとくちばしに穴が開いて、なんかそれを塞ぐみたいなシーンとか、
うんうんうん、
なんか、なんだろう、そういう、そういう意味でも、なんかおじさんが好き、おじいさんが好きなことをやった感じってい
う。なんか、可愛いキャラにしようと思えばできたと思ったけど。
うん、とか、あともっとかっこいいさ、なんかシュッとしたね。
ね、
うん。
なんかそれが、あの、全然可愛くない。あの、
うん
なったっていうのが、なんかこう、もう絶対あえてそうしてるんだろうな。
うん、グッズ化できなさそうな
感じ。あれ、なんだっけ、あのさ、まだ生きてて、お父さんと結婚した人、再婚した人。
ああ、はいはい。
お母さん、名前はなんだっけ。
なんだっけ、名前忘れちゃったな。なんか、あの人、あの人の、なんか、夏子さんだ。
なんだっけ、そうだっけ、
そう、夏子さんのなんかあの何こうなんか夏子さんに対するなんか拒絶の感じ、真人くんがすごい拒絶してる感じとか、うん、なんかそのでもなんかあのなんかさ、その館に入ってった後にこうなんか姫と一緒にたなんか夏子さんを助けに行くシーンあったじゃん。
うんうん、あ、まで行くやつ、ね、
そうそうそうそう、なんかあそこら辺も結構好きだったな、なんかあれすごいワクワクしたな、なんかすごい、
うんうんうん、
あの石に嫌われるシーンすごい良かった、
ああ、うん、
バシバシバシバシ
バシバシ、
うんうんうんうん、
なんか自然って優しいだけじゃないぞっていう感じっていうか、
うんうんうん。
そうだね、
なんかそうね、そうね、
ジブリのいいところ、
うん
うん、
でさ、なんかさ、あの中野ブロードウェイとかさ、イクスピアリにあるさ、あの偽物の空あるじゃん、 あれすごい苦手なの、あれ。なんかあれちょっとマジでなんかもうこうなんかプルプルしちゃうの、なんかこう、なんかこう嘘じゃん。
うん、
嘘の空でなんかすごいあれ青空とか見るとすごい虚無感をすごいさ感じて、すごい無理なんだけど、なんか結構そんな感じでそわそわしてた、あの映画見ながら。なんかそわそわそわそわかな。
なるほど、
ね、うん、
な
んか
作り物の、
そうそうそう、なんかインコたちが住んでるお家とかもすごいこう作り物感、なんか生活感っていうよりは作り物感あふれる造形とかを見て、なんかすごいうわ虚無と思ってこうカチカチになってた。
なるほどね。そういう不気味さはあったよね。
うん、結構不気味だったね、うん、確かに不気味だった、
うん、なんかさ、その不気味じゃない、一見不気味じゃないんだけど不気味みたいな、
うんうんうん、
な
んか
そういう感じはすごいしたな、
うん、
そうね。なんかあったかな、もう一回見たいな。なんか結構、うん、なんか何が起こるかさ分かんないストーリー、
うん、
なんか多分ただあそこの館に、まあ怒ってることとしては行って入ってくるんだけど、なんか門があったりとか、なんか鳥が来たりとか、結構予想できない変な話だったから、
うん、
なんかそこに驚かずにいろいろちょっと見たい部分があるなとは思った、うん、
それもう一回流れちゃんと理解したいわ。
そうそうそうそう、あのなんかもういろいろ見せられたっていう、うん、
そうだね、
感じがある。それがすごい魅力だと思うけど、
みんなで見て喋りながら見てもいいのかも、
うんうんうん、
なんか人によって気づくポイントが違いそう、
うん、確かに確かに
ね、
うん、
あでも結構前だな、夏だもんな見たの、
うん、
なんか私結構公開1週目か2週目ぐらいに行ったんだけど、すごい新宿の映画館満員、夜の回も満員で、
うん、
でなんかすごい隣とかに座ってるカップルとかが本当に直前までめちゃめちゃおしゃべりしてて、うん、なんかすごいすごいね、なんか狭かったんだよね、こう人がいっぱいいて、なんかそれをすごい今思い出してた、
うん、
群衆、
そう群衆の中でなんかすごい、
群衆、
うん、群衆の中でインコいっぱい見て怖かった
あれね、すごい皮肉っぽい感じだったしね、表現が、
うん、なんかみんながお料理してさ、なんかさインコたちがさなんかいろいろさばいてさ、なんかガチャガチャガチャとかこうお料理してるシーンも怖かったわ怖かったとか、そうっすね。
なんかでもあれだよね、一人の監督のさ過去作をさ、結構国民のたくさんの人がさ、
うん、
過去作ほぼ見たことがあって、
うん、
で最新作も結構ほぼみんなで同時に見て、
うん、
結構どの誰とでもその話が割とできるっていうことってそんなにないからさ、
うん、
伝わる？
うん、
他の監督とかだとなんか、あそれは見たことないとか、映画興味ない人だとほとんど、うんうんうん、見たことないみたいな感じだけど、
うん
うん、ジブリはさすがに見てるみたいな人、
うん、
そうだね、
見てるから、
うん、なんかすごい映画ファンじゃなくても大抵話通じるもんね、なんか
そうそうそう、うん、みたいなことがなんかある、そういう作品があるのはなんかいいなと改めて思って、
うん、特にさなんか多分一昔前だったらもっとさ、なんか一昔とか二昔前だったらみんなが同じものをテレビで見てた時代だと思うんだけどさ、ね、私たちのね20代30代からってどんどんみんな違うものを、ね、見始めて趣味も多様化してるみたいな時代だから、 共通するの。なんなら世界でも見つけられるからね、そのジブリが好きな人。
うんう
ん。なんかそれはすごいことだよね。
ね。
わかる。
それだけなんか複雑でいろんな面がある映画なんだろうなって気がするし、ジブリ。なんかやっぱすごい、すごいよね。
うん。
そんな感じですか。
はい
はい
はい。じゃあ一回切る？
あ、いいんじゃない？
切んなくていいか、うん、そのままでいいか。
どうぞどうぞ。
で今日そう今日話そうと思ってたのが君たちはどう生きるかの話と、あと私の作ってるタネツ2が出るよっていう話をしたくて、
うんうん、雑誌
ね、なんか雑誌を作ってるんですけど、なんかナンバー1、1が出たのがもう2000いつだっけ、20いつだろうい
つだろう、20ぐらい、
21年1え多分ね2021年に出てて、もう2年ぐらい経っちゃって何もしてなかったわけじゃないんだけど、
うん、
何も出せないままいて、
いやいや、
2022年からチェコに来たからちょっとこうブーストされていろいろ取材とかしてたんだけど、
うんうん、
そう次のこうなんかいろいろね、なんか手つけすぎて、なんかこう一つのテーマにこう順番にこう1から5までやっていくんじゃなくて、この人にも今のタイミングで話聞きたいし、この人にも話聞きたいってやってたら、なんか雑誌3冊分ぐらいなんか同時並行みたいな、まあそんな進んでないやつもあるんだけど、なんかになっちゃってて全然1個が出ないみたいな感じだったんだけど、1個それでなんか大きい出会いが今年の夏かな、6月7月だったかちょっと忘れたけど、夏に出会いがあって、
うん、
ウクライナから、まあ、ウクライナの侵攻が2022年の2月24日にロシアの侵攻があって、その時から、うん、チェコに避難してきた子で、ウクライナでは人形劇をやって、なんか両親が人形劇団を持ってて、でそれを手伝うっていうか、まあそれのプロデューサーみたいな方で、両親はその操演もその演じる方もやってるんだけど、彼女は操演はしないんだけど、
うん、
そのプロデューサーとしていろいろ助成金得るために書類書いたりとか、そういうのをやってるっていうことであって、まあ、彼女は大学をウクライナで出た後に、うん、チェコのいろいろ、まあ、その経緯はいろいろあって、そのことも雑誌で聞いてるんだけど、
うんうん、
チェコの演劇、今芸術アカデミーの、演劇学部の批評演劇理論学科みたいなところで演劇理論とかを学んでるっていう、学びながらいろいろその両親のウクライナも行き来してて、両親の人形劇団を手伝ったりしてるっていうことを出会って、まあ、サーシャっていう名前なんだけど、まあ、ちょっと年齢は私はっきりは知らないんだけど、多分同じぐらい、私よりちょっと下かなぐらいの子なんだけど、その子に会うまではなんか人形劇フェスティバルに行って、そこの人形劇フェスティバルの内容を書いて、で2024年ぐらいまでにチェコの人形劇について出そうかなと思ってたんだけど、なんかもうその子に会って一個なんかウクライナの人形劇についての話を聞いた時に、なんか原稿をこの子が書いた、まあその批評学科だからそういうのを書いてて、でその子が書いた原稿を送ってもらって、なんかこれ読んだらなんか私の中だけでこれを留めておくのはもったいないなっていうか、まあなんかみんなが読むべきものなんじゃないかなみたいな、日本の人も読むべきものなんじゃないかなって思ったから、急遽ちょっとチェコの人形劇はまあちょっと いつかというか、まあ次にやるとして、次か次の次にやるとして、ちょっと彼女の原稿を中心にした号を 出そうっていうことになって、まあ、自分の中でね、でそれがその次の号です。
へパチパチパチパチパチパチ、
いやいやいやいや、でなんかすごいなんだろう、ウクライナの人形劇って今もなんかウクライナの状況って私全然分かってなくって、なんかウクライナにルーツがある友達他にもいるんだけど、あのウクライナとウクライナ人の子もいるし、チェコ人だけどウクライナにルーツがあるっていう子とかもいるし、でなんか結構行き来したりしてて、なんか日本人だと結構な外務省の危険度レベル4とかであんま行き来しないで、まあ、避難してくださいって言われてるぐらいだし、できないし、なんか戦争をやってるってどんどんなんか街にミサイルが落ちているということではみたいな、なんかそういう漠然とした戦争のイメージしか なかったんだけど、なんか彼女の原稿、その渡してもらった原稿はウクライナの人形劇人、人形劇をやってる人たちにインタビューをしたで取材をしたことをもとに書いた、今ウクライナの人形劇はこういう風になってますよでっていう話の原稿なんだけど、なんか本当に、侵攻が始まってから地下鉄にみんなが避難してる時とかも、地下鉄を巡って人形劇を子供向けとか、まあ、みんな向けにやってる、地下鉄を会場にしてる劇団があったりとか、まあ、今はもう普通にというか、まあ、あのいろんなところで人形劇やってたりとか、あとすごい印象的だったのは、あの人形劇をやってる人が、男の人が志願兵になって、でもそれでも、その兵士の同僚に向けて人形劇を持ってそのキャンプに行って、兵士の同僚に向けて人形劇をやってる人とかもいて、なんかそういう風になんか戦争と人形劇って結びつかない、全然、まあ、普通のイメージ、今までのイメージだと結びつかなかったものが結びついてるっていうことがなんかかなり衝撃で、なんかそのなんだろうな、そこをみんなとか読んでくれる人と考えたいなっていうのが結構動機というか、あれなんだけど、なんかなんて言えばいいのかな、なんかその難しいねどう説明したらいいのか分かんないんだけど、なんかそのテキスト自体はウクライナ人の人が書いてるから、なんかすごく強い言葉も使ってて、なんか一番やっぱ私の中で大きかったテーマが、なんかこう日本にいるとなんか早く何の条件でもいいから早く停戦をした方がいいんじゃないかみたいなことを思うし、まあ、日本にいるとってか私もそう思ってたし、なんかそのとにかく戦争は良くないみたいな、今すぐ止めるべきだって思ってたんだけど、なんかやっぱ翻訳の過程で彼女のこう考えがインストールされていくし、なんか彼女の視点に立っていくから、なんかそんなことは言ってられないぐらい傷つけられたし、なんか戦争についてもなんかすごいリアリティを持ったものになっちゃって、私の中ってなんか漠然とした戦争はダメみたいなものってなんか何の意味もない、何の意味もないっていうか、私が教わってきたことって漠然とした戦争はダメっていうことで、それ戦争って何なのかって分かってなかったなみたいなのがすごいその原稿を見て思って、でなんかすごいごめん急に重い話になっちゃったんだけど、なんかそれがなんかでもなんか戦争って何なのかの一端っていうのが人形劇とか文化みたいなものと戦争が接続するっていうことで、なんか自分が身近に持ってるものとか自分が好きなものとかが戦争と接続せざるを得ないっていうのが一個の戦争っていうものが実際に起きた時の側面なんだなっていうのを思って、でなんかタネッツ最初の なんか一応タネツってチェコ語でダンスっていう意味で、なんか心を踊るものを紹介しますみたいな感じで始めたんだけど、なんかそれを知ってし、なんかそのサーシャに会って戦争と文化みたいなものについて考えた以上、なんか一応カルチャーを扱ってる雑誌として、まああとチェコを扱って、まあ、私がチェコ、ウクライナと近いチェコを扱ってた雑誌として、なんかあんま無視できないなっていうか、それを無視してなんか楽しいよねカルチャーだけってあんま言えないなっていう気になっちゃって、それでなんかまあかなりなんかそのまあ文化の雑誌にしてはすごい政治色が強くなっちゃったんだけど、なんかそれも一個なんか、まあ、ちょっと次からどうなるかとかわかんないんだけど、なんかやっぱりそうだね、それを扱ってみていろんな人と話したいなと思っているって感じです。なんかね、やっぱ人形劇、チェコにで人形劇って、チェコってやっぱ世界の中でも人形劇がすごく盛んな場所だから、いろんな国から人形劇を学びに来てて、それこそ今週末パレスチナ出身の人がチェコで人形劇を学んでて、その人の公演に行ったりするんだけど、なんかそういう出会い、まあ、日本でもさ、なんか、まあ、あるじゃん、難民フェスとかあるし、なんかいろんな、なんか飲食店とか行ったら、そういう難民の人たちがやってるような飲食店みたいなのもあったり、パレスチナ料理とかウクライナ料理とかあったりするし、出会えるとは思うんだけど、なんかたまたまチェコで人形劇っていうのがそのニッチなニッチな中心に入ってみた結果、そこに集まってくる人と人形劇を通じて出会うっていうことが生じていて、なんかそれは飲食店で出会うのとまたちょっと違う、
そうだね、
なんか、出会いで、まあ、面白いなとも思うし、なんかそのメディアだから人形劇も一つのある種、なんかその芸術でもあるし、なんかそういう物語とか状況を伝えるメディアでもあるから、まあ、チェコでは特にそういう風に機能してるから、
なるほどね、
なんか、そういう、まあ、今週末 そのパレスチナの中でナクバについて扱うらしくて、パレスチナの人たちが、ね、イスラエルの人たちにたくさん殺されちゃったみたいな、ていうか、まあ、逃げなきゃいけなくなっちゃった出来事が48年とかにあったんだけど、それについてその劇を扱うらしくて、とかあと他にもチェコ人の学生の子たちがやってる劇見に行ったら、全然なんか知らないで見に行ったんだけど、そのうちの一人の子がロシア語が喋れる子で、でウクライナ その侵攻が起きた時にウクライナの子供たちにボランティアで、まあ、ロシア語が喋れるからボランティアで働いてて、でそれをきっかけに難民についての劇を作ることにして作ったみたいなのと出会ったりとかして、なんかその文化、私も文化みたいな感じで、文化カルチャーカルチャーみたいな感じでいたんだけど、なんかそことそういう政治的なことが急に接続して、でそれを通して見ることで、なんかやっぱ自分の平和ボケを実感するというか、なんか自分もやっぱ関係なくはないし、いろいろ考えなきゃいけないんだなっていうことに直面してしまったので、なんかちょっとそういう感じです。次の号は。
いいと思うというか、実感が持っているから、なんか、その、自分のその実感を紛らわさずに作った方がいいと思う。
いやー、なんか、すごいね、なんか、自分も、その専門家でもないし、人形劇の専門家でもないし、ウクライナの専門家でもないし、なんか私がやるべきことなのかなとは思ったんだけど、でもやっぱり専門家じゃないただの友達だからこそ、寄り添えたりとか、まあなんかその専門家じゃない から伝わりやすい言葉みたいなものもあったりするのかなって思ったりとかはして、
うんうんうん、そうだし、なんかなんて言うんだろう、りんちゃんが感じたり、
うん、
受け取ってみんなにも伝えたいと思うことは、専門性がないからやっちゃいけないってことはないんじゃない？
そうだね、
私も知りたいしね、
うんうんうんうん、
読者かつ友人として知りたいから、
うん、
ぜひ読みたいなと思う、
うんうん、ありがとうございます。いやー、なんかね、そのこれはやっぱ、日本にいた時も政治別に興味がなかったわけじゃないし、国際政治のことでなんかこういうね、日本侵攻が始まった時は日本にいたから、私も、
うん、
でっていうよりもやなんかかなりやっぱなんかそうならないと人って分かんないのかなって思っちゃうんだけど、自分でも、
うん、
なんか友達がそうなってるみたいなこととか、友達の友達がとかになると、
うん、
なんかまたその解像度が
上がる、うん、そうだよね、
うん、からなんかすごい本当漠然とした世界平和みたいなこととか、戦争って嫌だよねっていうことから一歩ちょっと進んで、戦争って嫌だよねって何が嫌なのみたいなこととか、戦争ってなんで起きるん、なんで起きてるかって、なんか起きてって、で今止まってないかっていうこととかがなんかリアルに分かってくるから、なんかそのウクライナのことに関しては特に友達に対してなんかもう停戦した方がいいよなんて絶対言えないし、なんかそのし、それを自分に照らし返すと、日本に自分が日本で日本にいて日本が侵攻されたら、自分なんか戦争良くないって言ってそうやって育って生きてきたわけじゃん、うちらって、うん、なんかその第二次世界大戦の反省をもとに、
うんうんうん、
反省をもとにというか、あと GHQ のそのそういうね憲法をもとにそうやって生きてきたけど、でもすぐ私で多分すぐなんか日本に勝利をって思うことが容易に想像できて、なんかでもそれでも、うん、戦争は良くないっていうか、戦争はしないようにするにはどうしたらいいんだろうって、なんかガチで考えざるを得ないというか、そう思ったりとか、あとやっぱすごい悲しいなと思ったのは、全てが戦争に接続するっていうことが、なんか文化をやってカルチャー一応好きでさ、こう映画とかもやってる身としてなんか思ったことだよね。なんかすごい悲しいことだから、うんうん、だからなん自分でもあんまり整理できてないんだけど、そのすぐ調理をって思う気持ちと、でそれでもやっぱり戦争ってそういう風に全てが戦争に接続するような戦争を起こしちゃいけないって思う気持ちもどっちもあっている今うんって感じかな。なんか日本すごく平和、ある意味ねすごく平和なんかところで生きてきたから、何も考えないで住んでたけど、なんか、まあ、別にチェコも平和なんだけど、すぐ隣の国が侵攻されてるっていう状況とか、まあ、あとそういうふうにチェコに来るパレスチナの子とかが来る人とか来るみたいな状況になってみて初めてなんか痛感するものがあります、だからね、なんかそういうそういうレベルでというか、なんか解像度を上げることを一個なんかタレツ読んだ人とかとできるといいなみたいな、なんか一緒に考えられるといいなっていうのはなんか思っている。あくまでカルチャー雑誌だから、なんかその自分の関係ないもの、なんて言えばいいのかな、関係ないものとして反対するんじゃなくて、関係あるものとして、まあ、なんか他人の靴を履くみたいな言葉とかもあるけど、 考えていくみたいなことができるといいのかなみたいな、それかそれしかできないなみたいな、
うん、
なるほど
感じですなんか大丈夫かな、なんか全然まとまってない話をしちゃったけど、
いやいや結構大事なムードは伝わっているはずだと思う、
うん
うん、ちなみにさ、質問していいですか？
あ、そう、質問、そう、なんか質問あれば聞
いて。うん。いや、なんかもうちょっと前提的なことを
聞き
たいなと思うんだけど、
うんうん、
例えばさ、なんかドイツとかだと、
うん、
もうちょっとこう、新イスラエル派の、勢いのが強くて、
うんうんうんうん、
ドイツの国際演劇祭のディレクターが、
うんうんうんうん、
なんかドイツではもうその、言論の自由とか表現の自由がもう保障されていない、
うんうん、
もうパレスチナに自由をとか言うともう暴力を振るわれるぐらい
こう、うんうん、
状況にあって、だから芸術がもうそこで自由に表現できない状況だから、
うん、
ここで演劇祭、
うん、
演劇祭だよねがはもう自分たち責任のもとではできないって言ってディレクターの人たちが全員辞任するっていう
の
があったりして、
うんうんうん、
でなんかやっぱりドイツではあんまりそういう新パレスチナ的な表現がもう危なくてなかなかこうおいそれとはできなくなってきてるみたいなことを見かけたんだけど、
うんうん、
チェコはどういう雰囲気なの？
なんか私もその辺なんかパレスチナのことはあんまり終えてないからなんかあれだけど、それこそその今週末見に行くのはなんかかなり個人的な、多分家でやる、よくわかんないんだけど、
うん、
家でやるらしくて、その8人までみたいな感じで、まず劇場じゃなく、でも彼ちょっと聞いてみようかなとは思ってるんだけど、なんかチェコでもフロムリバートゥーザシーパレスチナウィルビーフリーみたいなスローガンはなんかその友達というかそのパレスチナの人から送られてきたのはなんかそれがチェコでもそういう犯罪化するっていうなんか意見が出てたりするらしくて、なんかやっぱりその、うん、日本だと多分いわゆるリベラルな人たちというか、 なんか私たちの周りの人たちって結構リパレスチナって言ってると思うんだけど、なんかやっぱ、うん、私もあんまりねその詳しくないから何とも言えないんだけど、やっぱヨーロッパの中にのユダヤ人へ の、 なんかその反省みたいなものってすごく大きいから、なんかフリーパレスチナっていうことが反シオニズムなんか、まあ、そのすごい難しいよね、どういう、反ユダヤ人じゃないそのユダヤ人、反ユダヤ人じゃないんだけど、やっぱ反ユダヤ人的な思想だとされてしまっているんだと思うし、それが多分ドイツはやっぱりそのイスラエル、まあ、ユダヤ人に対してしたことの反省が強いから、
うん、
なんかやっぱりそれが一番大きくなってるんだと思うし、うん、チェコもどうなんだろうね、なんかその辺のことは多分ずっとパレスチナについて、パレスチナ出身としてパレスチナについて劇をやってきてるから、その友達とかは、
うん、
なんか空気が変わってってる感じとかは多分聞いてみたいなとか思ってるんだけど、うん、なんかやっぱりヨーロッパは日本とは空気は違うと思う、
うん、
全然、うん、なんか周りでもサポートウクライナを言ってる人の方が全然見えやすいし、まあ、
近いって
ことも、まあ、近いしね、まあ、それもそうだし、
まあ、それもそうなんだよね、なんか日本でも今もはや結構、うん、良くも悪くも、まあ、私の体感だけだけど結構もうパレスチナに、
うん、いや変わってると思う、
も
うい
って、うん、でもウクライナはまだ終わってないんだよね、
うん、
と思って
、うん、
パレスチナ以外のとこでもイランとか、
うん、
でもまだその戦争とか紛争はあるんだよねとも思ったり、
うんうん、なんかやっぱりその日本に関しては関心が完全にパレスチナに周りの人が映ってるなと思うし、まあ、それは 別にパレスチナのに関心を持つことは悪いことじゃないし、なんか、まあ、難しいよね。だってウクライナについて関心を持ちましょうって言ったところで、なんかそのね、それは義務じゃないし、うん、てかなんていうか、どこに心を寄せるかはその人が決めることだから。でもなんかそういうなんかこうホップしてる違和感みたいなのはなんか、
うん、
なんか感じざるを得ないし、
うんうん、
でも私もパレスチナのこと全然なんか世界史の授業とかでやってたはずだけど全然追ってなかったし、その後、うん、逆に全部追えないよっていう気持ちにもなってくるし、
うん、そうなんだよね。
そうそうそうそう、まあそれがなんか日本の平和ボケでもあるよなと思うし、
うん、も思うし、そうなんだよね、うん、
なんかもう
何言っても、やっぱり遠いところの話
うん、
そしてしか受け取れないなやっぱりっていう感じで、うん、まあ別にゴールのある話ではないんだから、
う
ん、
いやまあそうそうそうそうそう。でもその辺は結構
結構
ウクライナとか、
うん、とか時間が多分全然違うだろうっていう。
そうだね、うん、なんかそれはそう思う。なんかやっぱ友達にウクライナ人がいる人って日本人でも少ないと思うし、
うんうん、
そもそもね。なんかまあでもこう、まあ今ウクライナのことについて考え続けるのも一個意味はあるのかなっていう気は
そうだね。
し、
なんかそれこそさっきその専門性がないからやっていいのかって話があったけど、なんか知るきっかけが多い方がいいとは思う。
そうだね、そうだね、うん、し、なんかやっぱチャンネルとして一個人形劇みたいなものがあると、
うん、
なんか人形劇好きな人とか、まあ、演劇が好きな人とか、うんはこう接続するのかなと思うし、そうだね、
なかなか、
でも本当
なかなかね、うん、なんかあのうちの会社もさ結構あの国籍がみんなバラバラっていうか結構いろんな国籍の人がいるから、うんうんうんうん、なんかこうあのインド系ネパール系の皆さんの、うん間でそういう話をしてんだろうな、でもネパール語で喋ってるか私わかんないなみたいな時もあって、まあ、ただなんかそのあそのアジア系の私たちの中でもそのネパール系とかの人たちの中にそのサウジアラビアとかがルーツの人とかもいて、なんかそこら辺でちょっと結構いろいろ話してるのはなんとなく分かったんだけど、
うん、
なんかやっぱ日本人が一番こう平和ボケボケでさ、なんかすごいさダメダメねってすごい思った、なんか思っちゃった、なんか自分でもすごい思っちゃったし、なんか不勉強だし、なんかあとなんだろうな、結構最近あのアジア系 の, もあのミャンマーとかあの、うん、タイとかからもちょっと受け入れっていうかやってるから、結構もう文化圏がバラバラになってきちゃってて、あとこうなんか奥さんがロシアルーツの人とかもいて、
うん、
その国際結婚してる人とかもいるから、結構ね複雑になっちゃって、あんまり会社でね気軽に話せなくなっちゃった。なんか
それは無理だね、
うん、ちょっとなんか、うん、なんかでさ、なんか日本人同士でさすごいさ、なんかこうなんかこう戦争をこうすごく遠巻きに見てるみたいな会話する人とかもいるからさ、もう黙れとか思って本当
そうね、
なんかすごい、でもなんかそういう話しづらいな今すごい、
うん、
なんか質問できない、なんか
うん、
本当はしたいんだけど、なんかこうどこまで踏み込んでいいか、まあ、その職場の人だし、
かなり、ね、デリケートな問題だ
から、ね、そうそうそう、なんかお友達ともまた違うからちょっとあんまり喋れなくて、
人間、
うん
ね、関係があればまだ
そうそうそうそうそうそう
があるかもしれないけど、
なかなか踏み込みづらい話題になってしまって、うん、なんかこう自分で勉強するんだけど、なんかこう、うん、本筋をつかめてない感が私は自分なりにすごい持ってる、
うん、
今
うんうん、確かにそれはまあなんかやっぱチェコに来てよかったのはそういう意味でその親しく、まあ何でも聞けるわけじゃないけどし、気はもちろん使ってるけど、ある程度の関係性がある人でそういうこ話を聞けるっていうのは貴重だし、
うん、
空気として感じられるっていうのは一個なんか良かったことかなと思うから、
うん、
うん、まあ、それを雑誌にできたらって感じですね。
うん、すごく楽しみですね。
うん。
うん 素晴らしい。
なんかちょっと重いものになっちゃうんだけど、まあだからどれぐらい売れるかとかは分かんない。
うん。
一個なんかでもすごい私にとっては、まあ、まだ全然できてないんだけど、あのできてないっていうかあのこれからなんだけど、すごいこの作る過程がすごくいい経験だったなって思うから、
うんうん、それが一番大事だし、
うんうん、それを渡した後にもういろいろ誰かと話したりできたらいいな、
うんうん、そうだね
思っている。そうですね、なんで3月に日本に1回帰ろうと思って。
あ、そうなの。
あ、そうそう、
あ、おかえりそうなんだ
そうそう、その時に売れればと
思っ
ています。
あ、3月間に合うの？
わかんない、
わかんない、わかりません。
これからこれからデザイナーのあののぞむくんと相談、明日相談するから、デザイナーちょっとスケジュール的に大丈夫なのかちょっとわかんないんだけど、
ドキドキ
ワクワク。まあ、間に合わなくてもなんか予告編的な何かだけでもあるといいかも
ね。そうだね、そうだね、なんか
大丈夫、慌てて作らなくてもっていう気もする
し、
うん、
まあそうね、そうね、でもなんかもう文章はほとんどできてる。
あ、そうなんだ。
それを、まあ、こう
だったり、
そう、まあ、構成としてはなんか私のその初めにっていう、まあ、今話したような考えたいろんなことがあって、うん、でソンサーシャが書いたウクライナ人形劇の未来、ウクライナ演劇の未来、あなたにはどう見えるっていうテキスト、なんかウクライナのいろんな人形劇、今の人形劇を紹介するテキストがあって、でサーシャにメールでインタビューしたからその翻訳があって、
うん、
でなんか一応ウクライナについて考えるためのブックリストみたいなのを一応今用意してて、一つ入れたい本が22日に12月の出るから、それ読み終わったら完成させようかなみたいな。
おー、じゃあ大詰めなん
だね。そうそうそう、文章としては大詰めで、で、まあ、最後後書きみたいなのでなんかちょっと文化と戦争みたいなことを書ければと思ってるけど、ちょっと私の出力がもう限界を迎えた感じだからどうしようかなって感じなんだけど、だから文章としてはもうできてて、あと写真を問い合わせてて、
うん、素材集め
た、そうだね、うん、そう、素材集めして、これをデザイナーのぞむしに渡し、
あ、
やっても印刷するっていうの、だからギリ間に合う気がしてるんだけど、
そうね、
ちょっと、うん、できてるからね、なんか
ドキドキ、
ちょっと
だね。いや、いい感
覚が
するといいな。
そうだね。なんかね、本当にいろいろなことを考えましたよ。
そうなんだね。
いや、なんかね、やっぱね、部屋ボケしてるからね、ぎょっとしちゃうんだよね、いろんなことに。なんか正直に言うと、なんかその勝利みたいな言葉とか、あと。インタビューの中でウクライナの人形劇を支援するために日本人ができることって何ですかみたいなこととかも聞いてるんだけど、なんかやっぱ軍を支援してほしいっていうことで、軍かみたいな、やっぱ軍はそうですよねなんだけど、本当にそれはそう、それはそうなんだけど、でもやっぱ外国人としてはその直接的に戦争を支援するっていうことにビビっちゃうし、だから それがでもそれは伝えなきゃと思っているけど、でもなんかそれを日本人としてどういうふうに受け取るか、なんか私はそこに全部寄り添う必要はないなと思ってるから、あのもちろん最初にも正直にやっぱ軍は厳しいと思ってなんかなんかでもそれ彼女も理解してくれてはいるし、まあ、でもそれでもやっぱり孤独感は感じちゃうんだろうなと思うけど、でもなんかやっぱ正直な気持ちを伝えるのがね、友達だからね、一番かなと思うし、だから やっぱり温度差はある。
うん、
うん、し、まあ、そこも含めて感じてもらって、かつ温度差がある中でどういうふうに寄り添うかとか、どういうふうに自分にの身に起きたらってことを想像するかっていうのが大事ですねっていう感じかな。うん、そうそう。なんかね、ほんと。
でも、はじめにはすごくいい文章だった
から。あ、ほんと？よかった。はじめにを2人に送ったんだけど。
うん、
昨日あの編集者の友達のアドバイスを受けて、もうちょっとね、あの少なかったんだけど1000字ぐらい書き足して昨日。
へえ、ほやほやですね、出来たて。 すごい。
そうなんです。なんかあの葛藤をもうちょっと書いた方がいいみたいなこと言われて、
へえ、
もうちょいマイルドな、なんかちょっとこう離れた感じの文章で書いてたんだけど、
ああ、
うん、
でもだとしたらすごく良くなったのかも。
うんうん、
すごい。
でもそう思う。
プロデュースされてる。
個人出版だから、
うんうん、
その人の体温があった方がやっぱり、
そうね。
と思う。
うんうん。なんかやっぱ、あくまで自分にしかなれないから、そこで。
そうだ
よ
ね。
うん、そう、専門的なことも書けないからってことは、もう個人に目指すしかないっていう、
うん、
開き直りで来ました、
うん、応援してる。
ありがとう、ありがとう、ありがとう。なんで3月の、え、23だっけ、吉人。
多分そう、
そうだよね、
目標。そうだよね。あ、やばい、私仕事のイベントもその日にある。
あ、本当？わお。
本当。まあ、でも私一日いるから。
あ、本当？
大丈夫。
あ、そう、りんちゃんいるの？うん、やった。
そのつもりでいる。
本当。へえ。じゃあ吉人出る、GMC 出ますので、りんちゃんに会いたい方もぜひ遊びに来てください。うん、
また結構行っちゃうから。
うん。
そう。オランダに行っちゃう。
オランダか。そうそうそう。あ、え、3月に戻ってきて、もう帰るときはオランダなの？
そう。
2月に引っ越す。
うん、2月に引っ越すから。うん。
わお。すごい。
いやー。
うん、私も応援してます。
やばい。
やばいね。やばいよね。
日本にいるときにさ、なんか本とか送っちゃって、日本語の本。
あ、
これ一生持ってくるの無理だなみたいな気持ちにもなってて手放すかみたいな、なんかどうしようみたいな、物を減らさないと、身軽にならないと辛いっていう。
なるほどね。
物が好きっていう
そうね、
どうしたらいい、どうしたらいいのかって感じ。知人はど、なんか新しいの出す、どうする。
ああ、せっかくでもまた揃うんだったらね、出したいね。
1個ぐらいね。
うん。あ、でもなんかこの前のさ、で出したさ、ボリューム5と6のすり直しもしたいな、ちょっと。
そうね。
うん。
なんかあのくらいのボリュームでもいいかもと思ったりもする。うんうんうん、
ね、あれぐらいならできる気がする。
うんうん。
まあ、また相談しましょう。
はい。
相談しましょう。うん。なんか、タネツ、質問ありますか？
補足。なんだろう。
ないかな、別に。なんか、うん、感想としてどうですか？
私はでもなんか、ところどころで伝えた通りかな。
そうだね、そうだね。
うん。でも、なんだろうな。あの、何あの、出来上がりが楽しみ。
はい、
楽しみです、
楽しみです。
ありがとう、頑張ります。
楽しみにしてます。
頑張んなきゃ
ほどほどにね。
そうね、ほどほどにね急に単独変えることにしたから、
うん、そっか、
何しようって感じ。
あ、そういう感じなのね。あ、何かこう手続き的なものがあるわけではなく。
あ、なんかそう 夫の用事があるんだけど、私は何もなくて、
なんかそうか、
うん、何もただ帰るだけ。
あ、3月のその吉神体、朝昼12時からになったのね。
あ、そうなんだ。
遅いね。
昼12時、夕方5時よ。
へえ。
短くなってる。
あ、そうなんだ。
でも結構いつもさ午前中少ないもんな、お客さん。
まあね。
まあそうね。そうね。
なんか朝とかさ早くさ出来上がりすぎてる人たちとかいるもんね。私たち結構遅刻してますが、うん、
そうなの、
うん、そうこうなんかさーって入ってこうできてましたよみたいな顔しちゃうよね。
まあ、そうだからじゃない、だから遅くなった
んで。そうか。すいません、
午前中いいだろうみたいな、あんな早くしなくてもいいだろ
う
みたい
な感じになったんで。そうなんだ。
なんかね、その集まりとかも企画できたらと思って。
ああ、
それこそなんか、どんくらいいるの？
今んとこ2週間ぐらいで考えてる。まだ飛行機取ってないんだけど。
タネッツイベントやりたいな。
それはできてればの話でしょ。
で、
うん、
できてるかな。
できてるな。
プレッシャーをかけすぎない。
そうだね。できてなかったらファンミーティングだ。
リンちゃんファンミーティングをやろう。
そう、リンちゃん帰国ファンミーティングだよ。
ファン会そうよ。
うん、楽しそう。ファンミーティングしよう。お茶しよう。
日程決まったら教えてください。
うん、多分24とかになると思う。でも。
どういうこと？
多分23月の24
まで？
吉神の次の日とか。ファンミーティングやるとしたら土日があんまないから。
ああ、そうね。
そうそうそうそう。
じゃあ、えんちゃんに言っといていい？
そうだね、言わないとね、うん、
ファンミーティングだ。
彼女忙しいから。
そうだよね、そうだよね。
でも、もうちょっと分かってからで
いい、ね。うん、飛行機買ったら、
うん、
お知らせします。
お願いします。
じゃあこんな感じでしょうか。あ、意外と1時間20分撮りました。
お
お、
ね、
はい、
じゃあそんな感じですかね、はい、じゃあありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
こちらこそ。
ああ、終わりです。